バックスペース .fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。私ゆずと松尾ドリキンでお送りします。今週はドリキンが早速入手した Amazon Fire TV ネタを中心に、ついに日本に上陸したイエルプ、Adobe Lightroom が iPad 対応した話題などをお届けします。
今週のニュース、ニュースオブザウィーク。
1個目のネタが、世界最大の口コミサイト、Yelp、ついに日本初上陸っていうネタで、Yelp っていうのは、まあ、アメリカの、まあ、基本的にはレストラン系の、まあ、口コミサイトで、まあ、今じゃもう全然レストランだけじゃなくて、まあ、あらゆる、まあ、レビューっていうか、その、お店のレビューサイトみたいな感じになってるんですけど、日本だと多分、食べログとか、
グルナビ。
グルナビとか、結構そのレストラン情報サイト系って、なんかいくつかあって、で、まあ、乱立とまではいかないですけど、まあいろいろなんか情報が分散してるんじゃないかなっていう気がしてるんですけど、なんかアメリカだともうこの、Yelp 一択ですよね、ほとんど。
そうですね。Yelp しか使わないですね。
そう。もう本当に、全部ここみたいな感じで、で、まあ、レストラン見つけたら、まあ、何せ Yelp 見て、評価見て、で、まあ、行きたいレストランとかあったら、まあ、Yelp でブックマークしといて、とか、なんかもう、友達同士で、そうですよね、なんか。なので、もう何せ、なんだろうな、本当に、口コミ界の、まあ、独占企業じゃないですけど。
うん。
あまり悩むことないですよね、僕ら。
全然悩まないですね、う
ん。ここだけ見るって感じなんですけど、まあその Yelp が、まあ日本には今までこう、日本対応は特にしていなかったので、まあ日本はいろいろ乱立してきた中に、ついに日本に上陸するってことで、
つまり、黒船ですね。
そうですね。うん、完全に。
Amazon が乗り込んでみたい、来たいな。乗り込んできたみたいな感じで。
う
ん、
そう言えると思います。そのくらい結構、僕らとしてはインパクトがあるなと思って横目で見てて、で、まあ、日本の皆さんどう思ってるのかなと思いながら、今最初のニュースに上げてみたんですけど、そう、松尾さん的になんか、印象とかありました？特に。
僕もさっきログインしたばっかりなんですけど、
はい。
まあ、それだけだとちょっとわかんないんで、自分の近所の蕎麦屋さんとかね。
はい。
どのくらいヒットするかなと思ってやってみたんだけど、着地近辺だと1件だけ。
うん。
だからまあ、これからなんだろうなとは思うんですけど、これで1個いいのは、はい、Siri で多分検索に対応するんですよ。
ああ、そうかそうか、もう、iPhone で、確かに。
レストラン検索の時に Yelp に連動してるはずなんですよね。
そう、純正の Apple マップも Yelp に対応してますよね。
うん。
うん。
で、今のところ日本だとそれがなかったんで、Yahoo ロコかなんかのデータをもらってるんですけど、うん、このデータがちょっと荒くて、例えば石神井の蕎麦屋と検索しても、一番近くで出てくるのが、石神のイタリアンとして検索したら、一番近いのが池袋と吉祥寺とか、
うん、
まあ、バスとか電車で30分以上かかるようなところが近くですというふうに出てくるんですよね。
うん、
だそれはどうしても、どう考えてもおかしいので、
うん、
多分 Yelp がそのネイティブな感じで Siri に対応したら、まあ、かなりいい感じに、その Apple 的なサービスとしても良くなるんじゃないかなと、ちょっと期待してます。
そう、何せ、さっきから言ってるみたいに、US だともう選択肢がないっていうか、ここ一択になっちゃってるんで、もうある意味勝ち組の、なんていうんですか、ポジティブスパイラルに入ってて、情報は多いし、で、情報が多いからみんなもここに隠しみたいな感じで。
そうですね。ただ、個人的にはなんか、Yelp で評価高くても全然美味しくないっていう経験がすごく多くて、なんかまあこれは多分日本人としてあんまりアメリカ人と味覚が合ってないんだろうなって思うんですけど。
いやでもグルナビもそうで、グルナビの評価もその高いところはあんまり信用できなくて、というかすべての評価はだいたい3から 3.5 ぐらいのところに落ち着いてしまうという、よっぽどひどいところでなければ、5段階の、まあ、真ん中あたりに集まってくるという。
そうですよね。
のレビューの数が多くなってく
れば、いや、多分、それなんかゆずちゃんがまだこう、Yelp 評価を見る目が開いてないの
か。なるほど。
最初僕も全く同意見だったんだけど、なんか結構見る基準があって、いくつか基準があって、まず、評価の数が、母数が少ないやつは全く当てにならない。
ああ、確かに。
だから、10とかで5とかなってても絶対当てにならなくて、なんか1000とかあって4とかついたらさすがに結構いいんですよ。
ああ、なるほど。
そう、まず母数が重要なのと、あと、これって、ドルマークでプライスレンジが出るじゃないですか。
そうですね。
で、安いところは基本良くなる傾向にある。だからやっぱりこっちの人なんかすごいお金にシビアなのかわかんないけど。
ああ、それありますね。
うん。値段が安いところはもう安いっていうだけでかなり評価を上げてくれるから。そう、そこがね、
なんか私は日本に帰ったらレッティっていうのを使おうと思っていて。なんか
レッティ。これ初めて。
あ、本当ですか。私すごい大好きなサービスなんですけど。
はい。
実名 SNS なんですね。まあ、機能としては食べログとかアグレナビとかとほとんど一緒なんですけど、友達のおすすめを見れるっていう、まあ、ほぼ SNS みたいになってる。ところで、なので、なんかその、知り合いの、例えば、教授とかが行った美味しそうなレストランとかをチェックアウトできるっていうのはすごい楽しくてですね。レッティハマってます。
日本は結構その、分散してる感があって、で、あとこう、難しいっていうか、カルチャーで、あんま日本人の人レビューとかしないじゃないですか。
は
い。だから、こっちの人ってなんかもう、とりあえずレビュー書きますよね。
ですね。なんか
それすごい、
この おばちゃんがかわいそうだから書こうみたいになって、その場でみんなで書いたりとかしますね。
そうなんだ。
はい。
でも、そう、Yelp も、だからその、今だとね、ここでもう、開店時間分かるどころか、予約とかも、店の予約とかもオープンテーブルとかに繋がってるじゃないですか。
うんうんうん、
だから本当に、なんだろう、起点になってますよね。この、Yelp が、日本でローンチしたっていうことを Yelp のオフィシャルブログに書かれてんですよ。で、そう、キモノバー。Yelp has launched in Japan っていう記事で、Yelp の公式ブログにこう、まあ、日本の説明と、日本に launch したよってことをこう、英語で、オフィシャルブログにこう、簡単な、紹介記事が上がってるんですけど、これ実は、改訂後だっていうの知ってます？
え？
これね。
なんか問題あったんですか？
ウェブ許諾をしてくれた人がいて、実はその公開された直後は、うん、日本語版と英語版と両方でこう紹介を書かれていて、Yelp、うん、が日本にやってきた。サンフランシスコの Yelp 本社から全力で石投げをして、その石が太平洋を横断して、5144マイルほどしたらどこにたどり着くと思う。たくさんの島々からなる。非いずる国で知られる日本だよ。日本は単にアジア大陸の玄関口としてでだけでなく、驚くべき科学技術と素晴らしい文化でも知られている。それから Yelp が上陸する26カ国目の国としても、ところで始まってて。で、結構ね、もうちょっと読んでみますか。1億2600万人以上の人口を備え、日本は世界で10番目に人口が多く、経済に関して言えばただのしょぼくれた桜などではない。日本はアメリカと中国に次ぐ第三の名目 GDP を誇り、他には例を見ない任天堂、シャープ、東芝やソニーなどの本社が存在するエレクトロニクス産業国でもある。
ちょっと待って、これね、エレクトロニクスになってる。
あ、確かに。
これ意図的なんですかね。
ああ、面白い。
いやー、だからこの、日本語訳が結構微妙で、うん、
最高に面白いですね。
エレクトロニクスってすごいですね。流行らせたいですね。
でもこれ、ある意味正しい言葉なんじゃないですか。結構、
うん、
その、
発音がですか？
いや、というかその、エレクトロニクスだけじゃなく、若干この、エロクトロニクス的な、
こう例えばビデオがそのエロ産業によって、普及したみたいな。ゲームもそうだったりとか。
あと、二次元系も、まあ若干そういうところありますよね。
なるほど。
そう。 っていう、まあ、あと、もうちょっと、そう考えると、日本が世界 最古の企業が存続した国であったことも全く不思議ではないみたいな。今これ半分ぐらいですけどね。うん、まだ行きますか。なんか、でも日本人は息抜きの仕方もきちんと心得てるんだよ。カラオケボックスで大騒ぎしたり、コスプレレストランで食事を楽しんだり、森林浴をしてリラックスしたり、バルタン星人と酔っ払ったり、
みんなが
大好きなスポーツ。
どういうことですか？
最新の話題もちゃんと怪獣酒場っていうのが最近できたんですよ。
あ、川崎。そういうことなんですね。
で、そこバルタン星人もいて。
あ、すげえ。行きたい。
僕も行きたいんだけど、まだ行ってないっていう。
なんで消されたのかとかの理由は実はあまり知らないんですけど。
うん、
これ、そのまま残しておいて欲しかったですよね。まあ、この、エレクトロニクスが意図的かどうかは別にして。
でもね、これタイトルもちょっと、凝ってて、その、はい、着物バーって、カモンオーバーじゃないですか。
はい、そういうこと。
着物オーバーみたいな。
そう。
お
あのね。
この間のバスケさん出られた時も、キノマプレイヤーは着物から来てるって言ってましたよね。
あれジョークだったのって知ってます？
あ、そうだったんです、
ね、あれはピーターのジョークだったんだって。
あ、ピーターのジョークだった。
そう。
はい。バスケさんのジョークだったわけではなく。
じゃなくて。
なるほど。
そう、後で訂正してました。
だから着物が結構アメリカ人にはこの、あれなんですかね、発音といい言葉が結構響くんですかね。
うーん、
まあ、なんていうネタでした。
はい。
けど。まあ、どうですかね。どのくらいこう受け入れられるのかないし、ちょっと気になるなとは思ってるんですけどね。
あとなんか、この Yelp っていう言葉がちょっと日本人的にはどうなのかなっていう。ちょっとわかりにくいじゃないですか。
まあ、これがレストランというか、まあ、口コミサイトだとは誰も思わないですよね。
うん、で僕、前これ誤解してて、うん、言えるっていうのを叫ぶっていうのと、うん、ヘルプを引っ掛けたもんだと思ってたんですよ。
はいはい。
で、そう、前、Facebook に書いたら、いや、これは違うんだよって教えてくれた人がいて、うん、イエローページの略だって。
そうだったんだ。全然知らなかった。
うん、っていう豆知識的な。
はい。あとはその、もう、なんだろう、今、もう全然 Yelp をあまりにも自然に受け入れちゃってて、全く違和感がなくなってるから何とも言えないんですけど、オフィスがね、近いはずですよ、僕。なんか、チャンスがあったらこの日本語、幻の日本語記事について聞いてみようかな。Adobe Lightroom 5.4 と連携し、iPad でローデータ編集が可能な iPad アプリ Adobe Lightroom Mobile を試すっていう、我らが Mac お宝探偵団ブログで紹介された記事なんですけど、まあ何せ Adobe の Lightroom って知ってますか？
使ってます。
あ、素晴らしい。僕も写真、まあ僕は写真が趣味で好きなので、いろいろロー画像って、まあ、一眼レフとか、はい、最近のミラーレスとかでもある、その JPEG とかの前の、本当に、まあ、元のデジタルで撮った元データみたいなものを編集するアプリがいくつかあって、まあ、有名なのは、Apple が出している Aperture ってやつと、Adobe が出している Lightroom で、もうバージョンが上がるたびに僕はね、Aperture と Lightroom を行ったり来たりしてたんですけど、最近ようやく、もうここ1年ぐらいはライトルームで落ち着いて、浮気せずここで安定してるって感じなんですけど、これはね、結構写真好きにはインパクトがでかいっていうか、みんなブロガーとかも好きじゃないですか、写真。だからこぞってみんなレビューして、すごいすごいって言ってて、まあ実際すごいんですよ。
アパチャと比べてどこがいいんですか？
あ、まあ、そもそも Lightroom がアパちゃんと比べていいのは、やっぱり、ローってすごいデータが大きいんですよね。で、そういった写真1枚でね、20メガ、30メガデータ扱うので、パフォーマンスを要求されるし、それをこう、人によっては何百枚どころか何千枚とか扱うじゃないですか。 で、それが、まあ、かなりパフォーマンス維持して、扱えるっていうのが、まあ、一つと、あと、やっぱり編集機能と、その現像力みたいな、結構そのローって、そのデータ形式は、まあ、各メーカーごとあるんですけど、それを画面に見える形に現像するんですけど、その、まあ、アルゴリズムが多分、アプリによっていろいろ違くて、で、やっぱりライトルームのなんか現像、綺麗なんですよね。うん、アパチャーとライトルームで見ても、なんか若干そのデフォルトの状態でも見栄えが変わるんですよね。でもちろんそこから編集して自分の好みに合わせていくんですけど、まあそのデフォルトの現像と、まああとそこからの調整の、まあ現像力の高さとか、まあそこら辺はもう本当フォトショップ譲りなんで、もう名前が Adobe Photoshop Lightroom ってなってて、
うん、
そのフォトショップの中の機能のなんか写真に特化した部分をどんどん取り込んでるので、クオリティが高い。アパチャーはね、ただ UI はやっぱり素晴らしいんですよ。写真を結構いっぱい撮った時に、この写真はいい悪いとか、こう、より、えり好んだり、あとするっていう、その編集する作業と、のその UI みたいな部分と、あとその実際に写真をこう、自分好みに調整していくみたいな操作はやっぱり、UI はそう、アップルの、アパチャーすごい使いやすくて。まあそこは、こう差別化っていうか、やっぱり好みに分かれるところなんですけど、まあ最終的にやっぱ生産性の高さで見ると、ライトルームに落ち着くかなって感じ。大体みんなそれで結局ライトルームに落ち着いてる気がしますけどね。
うんうん、私今、学校でバックレーでフォトグラフィーの授業を取ってるんですけど、ライトルームはほぼマンダトリーでインストールさせられる、はい。
あ、もう必須なんだ。
ああ、そうなんだ。
はい。
まあ、そうですよね。あと、Windows 版と Mac 版とちゃんとあるっていうのも、地味に大きいかもしれないですけどね。うん、
でも、これで iPad 版が出たってことは決定的ですよね。
そうですね。
アパチャーは iPad 版も iPhone 版もないわけじゃないですか。
確かに。iPhoto があるだけですね。
うん。
この Lightroom すげえ画期的なのは、その本当にロー画像が iPad で編集できるんですよ。
うん、それ、ロー画像はどうやって取り込むんですか？
で、そこがね、まさにその Adobe のクリエイティブクラウドが、だいぶ本領発揮してきたなって感じで、
はい、
PC 版の Lightroom で、まず取り込むじゃないですか。
はいはいはい、
で、写真取り込んでフォトセット作るんだけど、このフォトセットを、はいはいはい、クラウドでシェアするみたいな、クラウド同期するってやると、
すごい。
そう、それをした瞬間に、iPad 版でその写真が見えるようになる。
え、すごい。
そう。で、あたかもその、iPad をセカンドディスプレイのようにして、そこで編集して、うん、だそうすると、僕前にも言ったかもしれないですけど、その、画像の編集自体、やっぱりタッチパネルってすごい、相性が良くて、こう指で結構直感的に色変えたりとか、明るさ変えたりとかできるし、何せ、その、レティナで見れるっていう、メリットもあって、
うんうんうんうん、
まあもちろんその画面がね、PC と両方で併用できたりとかもするから、
なるほど。
うん。その同期もすごい早いんですよ。iPad にいきなりそのロー画像を全部ガンって送り込んだら、もうどんどんディスクの容量というか、iPad も容量なくなっちゃうんだけど、
はいはい、
なんかうまくその必要なデータをこう、送り込んでるみたいで。
すごい。使いたいですね。
うん、なんかそのアドビのこう生まれ変わってる感はすごいですよね、最近。なんかこう吹き出た感なのかよくわかんないけど、クラウドとか、iPad の対応とかも、この調子で進んでったら、結構誰もついていけないんじゃないかなっていうぐらい勢いがありますけどね。クリエイティブクラウドを使って Lightroom 持ってる人ならタダで試せるんで、ぜひゆずさんも。
あ、はい、やってみます。
ベビーメタル、イギリス大型フェス初参加でメタリカらと共演っていう。ゆずさん知ってます？
知らないです。
あ、知らないんだ。じゃあちょっとこれは YouTube をぜひ見てください。なんかベビーメタルっていう、はい、ベビーとヘビーメタルのこう、なんていう、パロッタというか、
はいはい。
アイドルとヘビーメタをくっつけてみたみたいな、
完全に企画、
女の子3人で、企画ものみたいな感じでやったんだけど、なんかそれが、はいはい、かなりクオリティが高くて、で、まあなんかもともと日本のこう、オタク層的なところに当ててやってて、もちろんそれは受けてたんだけど、
はいはいはいはい、
なんかそれが、その YouTube の映像とかがすごい海外で注目されちゃって、で、 何度か僕ここでもその話をしてるんですけど、
はいはいはい、
こっちの現地の同僚とかが、お前ベビーメタル知ってるかとか言って、YouTube 行けてるぜみたいに言ってるぐらいで、はいはいはい、僕が振ったわけじゃないのに、向こうから話されたりとかしてて、
へー、
すごいなと思ってたら、なんかどんどんどんどんそれがエスカレートしてって、ついにはイギリスの最大、イギリスで開催される大型ロックフェス、ソニスフィアフェスティバル、出演依頼されたらしいですよ。
おー、今、検索してみたら、タイムの昨日付けの記事に載ってますね。
イギリスの音楽誌でも表紙に取り上げられたりとか、今年唯一の日本人アーティストとして公演に出演するらしいですよ。
嬉しいですね、なんか。
うん。だってこの全米総合チャートで、アルバム200ってトップ200に、まあ、180の内で、まあ、ランクインしてるんですけど、その全米の総合アルバムでランクインした日本人アーティストっていうのはそもそも貴重らしくて、その中で最年少を記録したと。次のネタが、その年に最も売れた家庭用ゲーム機は何か、30年の歴史っていうネタは、僕的にはツボだったんで上げてみたんだけど、あんまり盛り上がらなかったらカットしてもいいかなと思ってるんですけど、その1984年ぐらいからの毎年ごとの一番売り上げだった、上がったゲームをこうまとめているサイトがあって面白いなっていう。
でもなんでこの時期なんですかね。だってもうちょい遅いじゃないですか。なんなんでしょうね、82とか3とかですよね、ファミコンとか。
そうですよね。なぜ1984年から始まったのか、データがその頃からしかなかったんじゃないですか。まあ何せ任天堂が強いなって言うんだけど。
うん、
ほぼそれに尽きる感じではありますけどね。
うん、
もう、黎明、ゲームの黎明期はひたすら任天堂、マリオ、ドンキーコング、ゼルダの伝説、テトリス、みたいなのがずーっと続いてて、1997年についにグランツーリスモでプレイステーションが登場して、で、その後またポケモンとかで、任天堂になるんだけど、2000年になると急にグランドセフトオート3っていうプレステ2のゲームが、ここら辺からね、多分洋ゲーが強くなるんですよね。2000年がこうある意味ターニングポイントだったのかもしれないですね。
うん、
このね、グランドセフトオートっていうのは、僕はあんまりやったことないんだけど、異様にアメリカでは受けてて。
ね、犯罪じゃないですか。
そうそうそう。
犯罪をタイトルに入れてるっていうところで、もう、多分日本人ドン引きな感じ。
そうなんですよね。なんかこうアメリカのスラム街にいきなり主人公降り立って犯罪し放題するゲームみたいな感じですよね。そう。それがね、もう2000年からずっとこの手のゲームが盛り上がり始めて。で、2003年にコールオブデューティーが出てくる。コールオブデューティーっていうのは未だにプレイステーションとか Xbox のキラータイトルと呼ばれていて、これはまあ戦争シミュレーターというか、実際にかなりリアルな戦場を体験できるゲームなんですけど、
怖いですね。
これもね、なんかアメリカ人は好きなんですよね。
なあ、怖い。
で、まあ僕もこれ前にここでも話したんですけど、プレステ4を買って、やっぱりこれがすごいキラーで、その発売日に同時にコールオブデューティーが出て、
うん、
で、ものすごい売り上げてるんですけど、僕はそれ、まあ一応だからやってみたんだけど、もうあまりにもリアルすぎて、もうほとんど現実なんですよ、映像
って。嫌ですね。そう。
で、なんかいくらゲームとはいえ、なんか本当にあまりにもこうリアルに体験してる気になって、僕はちょっと、なんか感情移入が通り越しちゃって、ちょっと遊べないなと思って諦めちゃったんですけど。
あの、グランセフトオートもそうだけど、対人間にひどいことをするのを平気でやってるじゃないですか。
そうですね。
なんかそれがリアルシミュレーションみたいになってて。
うん。何なんでしょうね。
うん。
カルチャーギャップかなりありますよね、ここに関しては
。その点、あの、ヘイローとかは異星人だからまあいいかなっていうのも。
そうそうそう。
あるんだけど。
そうなんですよ。そのくらいのこう、気遣いはしてほしい感じがありますけど。うん、で、その、まあ2005年ぐらいから、NFL とか、やっぱり NFL は人気で、アメフト、 出てきて、
うん、
で、2007年にヘイローがようやく、ヘイロー3で1位になるんです
ね、うん。あ、ここまで出てこなかったのか。
うん。で、2008年から Wii パーティーで Wii が出てくるのかな。
うん。
で、また Call of Duty が出てきて、Call of Duty がその後数年間、ひたすら、1位を取り、去年は、グランドセフトオート。だからもう。
怖いですね。
この二つで大体。
すごい怖い、
うん。
そう。2000年超えてからもう、コールオブデューティーとグランドセフトオートで、ゲーム機が、まあ、支配されてるっていうのは恐ろしい世界ですよね。これでいいんだろうかと、若干僕も、思わなくもないですが。この記事を見て、まあ、一番だから思ったのは2000年前後で、ゲームの、なんか歴史というか、ジャンルがガラッと変わっているなっていう。
SICF っていう展覧会は今年もゴールデンウィークに開催されるっていう話です。
はい。
で、SICF って何かっていうと、はい、スパイラルインデペンデントクリエイティブフェスティバルっていうの略らしいんですけど、で、私、個人的にたまに展覧会とか美術館とかに行くんですけど、去年行った中で、ダントツで楽しかったのが、この SICF っていうやつだったんですね。それがまた今年も開催されるってことなので、ちょっと紹介しました。で、場所がですね、青山のスパイラルっていう建物があるんですけど、わかります？
わかります。
はい。
めちゃくちゃおしゃれな、あそこで開催されるんですね。
うん、
で、これがですね、若手というか、まだ新人のクリエイターが、なんていうか、もう100組くらいですね。一気に展示をする。4日間くらいですね。一気に展示するっていう展覧会でして、2メートル四方くらいの狭い空間がバーッと立ち並んでて、そのブースにびっしり、そのクリエイターの作品が立ち並んでるっていう感じの展覧会になってるんですね。
うん。
で、まあ、これは本当になんか写真作品から手で触れるやつから、匂いするやつだったりとか、あと、去年だと、なんか真っ暗な、なんか、中で光る絵の具の絵だったりとか、プロジェクションマッピングだったりとか、
うん、
とかそういうのすごい面白くて、まあ、去年個人的に一番ツボだったのは、なんか女の子がポップコーンのツールみたいな中に座ってるだけみたいな。
うん、
なんかそういうのもあったりとか、すごい何でもありな、なんていうか展覧会というか、まあ、お祭りみたいな感じなんですけど、それがすごく楽しかったので、ちょっと紹介させていただきました。で、なんか、この展覧会すごい特別なのが、なんか個人的には3点くらいあるかなと思って、なんか1個目が、その写真バンバン撮って OK なんですね。
おー、素晴らしい、
は
い。
そうなんですよ。なんでなんか、私とかすごい Twitter が好きなので、まあ、そういう人にとってはすごい嬉しいっていうのと、うん、それからなんか、安い価格で作品変えたりするんですよね。はい。新人のなんかアーティストさんが多いので、その場で売ってくれたりとかするんですね。っていうのともう一個が、なんか作者が基本的にブースにいるんですね。
うん。
なので、作者とすごい話せるんですよ。なんでこういう風に作ったんですかとか、これ材料何なんですかみたいな話ができて、それがすごい楽しくて。で、去年私行った時にすごく好きなアーティストさんがいて、で、その方が写真家さんだったんですけど、その人が写真始めたきっかけ聞いたりとかして、うん、で、実際なんか記念に写真撮ってもらったりとか、撮り方教えてもらったりとかもできて、で、めちゃくちゃ楽しかったので、もう3回くらい行っちゃったんですけど、期間中に。はい、今年は、まあ、こっちにいるんで行けないかもしれないんですけど、まあ、日本にいる方はぜひ行って、なんかレポートとかお願いしたいっていうことで、ちょっと宣伝させていただきました。
いいですよね。写真撮り放題だったらブログし放題。
うん、
そうなんです。
なんかこれってちょっと、その、アート系っていうよりは、メーカー的な、ガジェット、ガジェットをこうブースで展示するのとすごい近いニ
ュースですね。そうですね、うん。はい。メディアアート系の作品も結構増えてるというか、いっぱいあるので、絶対楽しいと思います。
今年は、5月の3日から4日と、5月の5日から6日の、A 日程、B 日程があって、どっちも朝11時から夜7時。
そうですね。
うん、じゃあゴールデンウィークはこちらにっていう感じですね。
そうです、
ね。
はい。東京にいる方はぜひっていう感じ。
もう一個、ゆずちゃんコーナーです。
はい。K-PRO っていうお笑い事務所が10周年で、 ライブ週間っていうのを開くっていう記事なんですね。
うん、
で、これがですね、まあ、先週、三四郎っていうその芸人さんのお話をさせていただいて、その時に自分がすごいお笑い好きだっていうふうに言わせていただいたと思うんですけど、今日もお笑いの話です。で、
なんかお笑いネタを、が良かったってツイートでも、
あ、本当
フィードバックをいただいたりしました。
ありがたいです。で、まあ、この K-PRO っていうのは多分聞いたことない方がほとんどだと思うんですけれども、うん、まあ、この K-PRO っていうのはライブ制作事務所なんですね。なんで、人力車とか、なんか他の吉本とかそういうんじゃなくて、そういう芸人さんが所属してるんじゃなくて、ライブを制作する側の事務所の名前なんですけど、うん、で、これが5月末に1週間くらいその10周年記念のライブっていうのを行うんですけど、それがすごい豪華っていう記事になってます。で、なんか、お笑いって、なんか、個人的な印象なんですけど、嫌いな人ってあんまりいないと思うんですね。
うん。
で、なんか好きな人も意外に数いると思うんですよ。特になんか、まあ、このポッドキャスト聞いてらっしゃるような、なんか、新しいもの好きな方って、結構、お笑いみたいな新しいものを切り開くジャンルが好きな方っていうの、結構多いんじゃないかなっていうふうに、なんか、邪推してるんですけど、なんか、ライブに行ったことあるってなると、急に数が減るなっていうのはすごく感じていて、で、まず、私はすごくライブに行く派なので、そのなんでライブに行くべきなのかというか、ライブの何がいいのかっていう話からさせていただきたいと思うんですけど、
うん、
なんか、まず、なんかライブを見るとすごくいいのが、まあこれはなんか舞台とかを生で見るのに、見ると感じるものと近いんですけど、やっぱ迫力とか、なんかその場にしかない空気感みたいなものがすごいあるんですね。なんか五感の中でもなんか視覚と聴覚以外の部分もすごい使うっていう意味で、その、まあ、一般的に生で見ることの迫力っていうのがあると思うんですけど、まあ、それに加えて、なんかお笑いに特徴的なのが、まあ、すごいインタラクションがお客さんと芸人さんの間で起こるんですね。
うん。
で、それはどういうことかっていうと、なんかお笑いの劇場って基本的にすごい狭いところでやっているので、なんか自分がお客さんの一人として笑うかどうかっていうのが、その芸人さんのパフォーマンスをすごい大きく左右するんですね。なので、なんかお客さんの反応に合わせて芸人さんがテンポとか話し方とか、まあ、ネタの流れとかを変えることもあるくらいなんですね。で、なんか芸人さんとそのお客さんの空気がすごくシンクロナイズして、なんかもう本当に芸人さんの声が聞こえなくなるくらい笑い声が起こるっていう、そういう体験を一回してしまうともうなんか抜けられなくなってしまうっていうのがライブの魅力なんですけど、
うん、
なんかまあ、で、なんか、これを やっぱり言ってもですね、なんとなく気が進まないっていうか、なんかハードルが高いってなってしまうことが結構まあ、人に勧めてもあるんですけど、でもなんか、お笑いだと、なんか、その、初めて行く人でも、なんか、他の、なんていうか、なんかよくライブに通っているようなお客さんと、なんか、あんま差がなく楽しめるっていうのがすごい魅力かなというふうに思っていて、なんか、別に知ってても知らなくても同じように楽しめるので、なんか、すごくおすすめしたいというか、ちょっと気になる方はぜひ行ってみてもらいたいなって思うんですけど、なんかその中でも、その、特におすすめ、なんか初めてじゃあライブに行ってみようかってなった時におすすめしたいのが、この K-PRO っていう事務所のライブにぜひ行くことをおすすめしたいなっていうふうに思っています。K-PRO 事務所っていうのが何がすごいかっていうとですね、この、まあ、今回10周年記念なので、まあ、10年前からライブの制作を始めている事務所なんですけれども、これは小島さんっていう女の方が一人で、ほぼ一人でなんか やりくりしている事務所なんですね。で、なんかこの女性がですね、ものすごく敬眼というか見る目のある女の人でして、まあ、例えばなんかオードリーとか東京03とか、まあ今すごく人気があって面白いって言われている芸人さんが、なんかまだそこまであんまテレビに出てなかった頃から、その、この K-PRO のライブに出演してたっていうような、すごく、なんか、見る目のある女の方がやってるんですね。で、今もう若手東京ライブシーンとかだと、もう、といえば K-PRO っていうくらい、まあ、勢いのある事務所でして、この先週紹介した三四郎とかもここからどんどん人気が出てるっていうふうに言えるんですね。
うん。で、小島さんだから K-PRO。
あ、そうです、そうです。じゃあ、なんで、この K-PRO ライブがこんなに人気になってるかっていうとですね、なんか芸人さんって基本的に、その、事務所に所属してますね。例えば吉本とか、人力車とか、魔石芸能者とか、いろんな事務所に所属してるんですけど、それぞれなんか、 別の理由で、なんていうんですかね。例えば、なんか、給料がいいからこの事務所に所属してるっていう芸人さんもいれば、憧れの芸人さんがいるからこの事務所に所属してるっていう芸人さんもいて、まあ、それぞれ別の理由でいろんな事務所に所属してるので、事務所ライブっていうのが必ずしも同じような系統のものを、なんていうか、提供してると限らないんですね。
うん。
なんていうか、なので、その、事務所ライブが必ずしも一番面白かったりとか、すごく統一感があったりとかすると限らないっていう現状がありまして、なので、その、K プロ、まあ、小島さんっていう方が、その、キュレーターとして、すごく能力があったので、かなりこの、事務所ライブよりも K プロライブに行った方が面白いっていうふうに話題になって、で、この10年間ずっとライブシーンを引っ張ってきたっていうふうに言えるんですね。はい。しかも、その、キュレーターとしてですね、小島さんは、その、例えばジャンルに分けて落ち着いた感じのコントだったりとか勢いのある漫才だったりとか、まあ、そういうののミックスだったりとか若手だけのライブベテランのライブっていうのをその概要としてですねライブ概要としてすごく分かりやすくウェブサイトとかで説明してでライブをそのパッケージとして提供してくれているので、まあ、ものすごくなんていうか質の高いライブエクスペリエンスをさせてもらえるっていうはいすごくおすすめのはい。なんか事務所なので、ぜひ行ってみたい方は、ここをまず試してみたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。
うん。
お笑いでもキュレーターがいるっていうのが面白いですね。
ね。すごい
ですね。
あとその、イベンターじゃないですか。
はいはいはい、
この K プロっていうところは。ね、
しかも事務所を超えて、こう自由にできるっていう。
はい。
なんか柔軟性もすごいなと思う。
そうなんですね。それがまた、この小島さんっていう女の方の一人の能力になんか、かなり依存しているというか、
うん
まあ、そういう感じなんですけど、まだとても若い女の方なので、なんかこれからもどんどん期待されるというか、はい。絶対面白いと思うので、ちょっと、これは注目ですね。またこれは私いけないので残念なんですけど、まあでもこの10周年記念のやつは、まあ、本当有名な方も結構出ているので、まあぜひ、はい、気になる方は行ってみたらいいんじゃないかなと思います。
うん。じゃあぜひこの放送を聞いて行ったという人がいたら、フィードバックをしていただけると。
はい、ぜひ。
嬉しいですよね。そして感想などを。
はい。
今週のガジェット。ガジェットアウトウィーク。
開封レポート、Amazon Fire TV 開封速報っていう、ブログをアップしたんですけど、その前回の放送で Amazon が Fire TV っていう、まあ、Apple TV とか Chromecast に対抗したデバイスを出したっていう話をしていて、まあ、とりあえず日本で出てないし、ガジェット自慢としてこれほど自慢できるものはないだろうということで、まあ、脊髄反射のように買っておいたんですけど、まあ、案の定、そういう自慢、まあ、こう完全に単なる俺自慢ブログですけどね。ポイントは、僕が思うのはやっぱり、この Amazon のポイントは多分きっとそこを狙ってなくて、その、あれじゃないですか、Kindle とかもそうなんだと思うんですけど、別にあれって iPad のユーザーを奪おうと思って Kindle Fire とか、作ってる感じじゃなくて、うん、そのレストオブ、なんですか、レストオブガジェッターというか、新しいもの好きっていうか、うん、まあ逆に言うと、本当に一般のポピュラーな人たちが買うときに、まあ一番買うデバイスとして選べるところを狙って
ん
のかなと思っていて、だから、まあ、そんなにそこを話題にならなくても Amazon としてはいいのかなっていう気もしてるんですけど、ともあれその、まあ、買ってみて、まだちょっと数日ですけど、このレポートはね、開けたところで力尽きてるんですけど、まあ、大体僕のブログ、開封レポートで力尽きることが8割くらいなんですけど。
開封レポートってどういうことですか？
開封レポートっていうのをよくブロガーっていうかガジェットの人たちはやっていて、このわざわざ買ったものを、袋から開けるところをひたすら、こう、こと細かに写真にして、レポートするっていう。
なるほど。
こういうなんかもう芸風があるんですよ。で、まあ今実際に使ってみて、まあ出来としてはね、本当に今までの中で一番完成度が高いんじゃないかなと思っていて、うん 本体の質感も、まあ、これもちょっと写真でわかるかもしれないですけど、この箱、正方形の箱みたいな感じで、肌触りも良い質感で、ちょっと結構重量感はあるんですけど、どっしりしてて。でも、このね、デザインもシンプルでかっこいいし、なんせリモコンがすごいよくできてますよね。
うん、
で、リモコンが、まあ、ほんと Apple TV を、Apple TV のリモコンを研究し尽くして、まあ、Apple さすがにお前ボタン足りなすぎだろみたいな、ちょっと、もうちょっと必要最低限ボタン増やせよみたいな感じで、こう、厳選した感じにはなってるんですけど。
あれ、これ丸いところがなんか iPod っぽいけど、のコン、クリックホイールっぽいけど、これは回るんですか？
回るわけではないです。これは十字コントローラーみたいな感じ。
ああ、
うん。回るのは特許とかあるんじゃないですか？わかんないけど。
うん。ありますよね。
ですよね。で、うん、コントローラーも、Apple TV のやつ結構薄っぺらすぎて、コントローラー、すぐなくすんだけど、まあ、このコントローラー非常によく考えられてると思います。持ち心地、触り心地もすごいいいし、サイズ感もちょうどいいし、だし、まあ、そうですね。まあ、端子とかは特に特徴はないけど、一応ね、最後の方に、ブログの最後の方には、この Apple TV とかロックとか、ちょうど転がってたので、並べて写真撮ってみたんですけど、そう、リモコンも比較してるんですけど、ロックってやつが、まあ、比較的、こう、なんかチープガジェットみたいな感じで。うん、
おもちゃみたいです
。うん。まあこれはこれでよくできてるんですけど、まあこんなにボタンいらないかなっていうところの、もう、Apple TV は本当にボタン少ないしっていう中での中間で非常に。
あ、でも6に似てますね。
そうですね、6にも似てますね。うん。でも全然質感とかそういうのは6とは比べ物にならないですけどね。で、ロックはね、このコントローラーに実はジャイロみたいなのが入ってて、
うん、
ゲーム、ロックもゲームがちょっとできるので、
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。ゲームコントローラーにもなるんですよ。アングリーバードとかできるんですよ。で、このジャイロで引っ張って飛ばすみたいなのもできる。だから別に、このテレビ端末っていうんですかね、ストリーミングデバイスにゲーム機能をつけたのは、アマゾンが初ってわけではないんですけど、うん。まあ、そういうハード的にはまあこんな感じで、アマゾンの電池がちょっとおしゃれだなとか思ったりしたんですけど。
かわいい。
うん。あれですよね。パッケージングが Kindle とかと全く一緒で。なんかそこら辺もテンプレができてるんだなっていう感じでしたけどね。アマゾンテンプレって感じですね。アップルもなんか大体こうパッケージングにテンプレがあるじゃないですか。iPhone とかにしても、Mac にしても。で、アマゾンもアマゾンそこ特徴出て。で、実際に使ってみて、ほとんど欠点という欠点は見当たらず、すごい細かいところでなんかアイコンのスクロールとかがちょっとぎこちないところがあるとか、そういう突っ込みは、なんか、なきにもあらずなんだけど、まあ、そこをほとんど普通の人は気にしないだろうし、普通の人が使った時には一番多分今おすすめできるデバイスなんじゃないかな。起動してすぐ立ち上げると、Fire TV の使い方ビデオみたいなのが出てきて、それとかもすごい、なんかセンスがいいっていうか、なんかアニメ風のお兄さん出てきて使い方最低限教えてくれるんですけど、そっからもうなんかちょっとテンション上がるっていう、おもてなし感すごいあります。まあ、一番やっぱ Amazon の強いところはもう、買った時点で Amazon のアカウントがバインドされてるので、そう、なんかこの手のデバイスに Amazon でログインするのすごいめ
ん
どくさいじゃないですか。
はいはいはい。
だから最初の1回目の儀式が、すごいめんどくさいんですよね。Amazon アカウント入れてどうのこう。
ああ、そこが Kindle と同じだわけですね。
そう、そこがね、いらないっていうのがもう買って、勝手に僕だからだともう Amazon プライムに入ってるから、
うん、
何も考えなくてももう Amazon プライムのビデオはいきなり見放題になるとか、
うんうんうん、
ゲームのコントローラーとかと一緒に買うと、
うん、
1000ポイントみたいななんか1000コインみたいなのがあれちょうど1000円分ぐらいなのかな1000円分の まあ、ゲームを買うのに使ったりする、あの、仮想通貨がもらえたりとかしてて、そういうのも全部最初から入ってるから。
それもおもてなしですね。
いや、あれは素晴らしいですよね。もう Amazon じゃなきゃできないというか、まあ Google とかでもできるか、Apple でもできるか。でも、コマース、自分でコマースを持ってそこで売ってるから、完全に。
うん、
で、その買った人のアカウントがもう紐づいてるっていうのが多分強いのかな、うん。そう。ゲームコントローラーも噂通りなかなかよくできていて、
うん、
っていうかもう完全に Xbox 360のコントローラーの丸コピーって感じでしたけど、サイズからキーのストロークからなんか、うん、なんかもう本当に Xbox 360これコピーじゃないのって怒られないのかなっていうぐらい、そっくりではありましたけど。で、うん、それで、Bluetooth で繋がってゲームできるんだけど。
実際にゲームやってみてどんな感じですか？
ゲームもね、ゲーム、なかなかいいですよ。いい、すごいですよね。グラフィックス的には、なんか、Wii と PS3 の中間ぐらい？で、まあ、多分、普通の人には、気にならないレベルっていうか、しょぼいとは思わないと思うレベルで。
うん、
ただまあ、ゲーマーにとっては、多分フレームレートが30フレームだと思うんですよ。全般的に。で、60フレームじゃないので、その、ゲーマー的にはちょっとそこは不満には思うかもしれないけど、まあ、普通の人そんなこと気にしないと思うので。
うん、
で、なんか今回この、Fire TV 用に Amazon は、Amazon ゲームスタジオっていうところで、ゲームスタジオを作って、Amazon Fire TV 専用ゲームみたいなの、まだ一本だけなんだけど。
あ、まだ一本なんだ。
多分一本、まだ一本だと思うんですけど、ゲームを出してるんですけど、でもね、その一本何気によくできてて、今ハマってるんですけど、タワーディフェンスってわかります？
はい。
タワーディフェンスに、FPS を組み合わせたようなゲームで、それのなんか SF 版みたいな、キャラはなんかその宇宙人のモンスターみたいなやつで、自分が宇宙コロニーみたいなのを守るみたいなやつなんですけど、で、それで実際にこう、砲台とかを配置して、スタートってやると、まあ、敵がバーって出てくるんだけど、そのモードになると、今度、そのマップ上に自分が飛び込めるんですよ。
うん、
で、キャラとしてそこに降り立つと今度 FPS みたいにそのモンスターを自分でも倒せるっていう。だからタワーディフェンスで待ってる間、なんも一度なんか設置した後は見てるだけになるんだけど、それそうじゃなくて、その敵が攻めてる間に自分も積極的に戦うっていう。
参加できる。
参加できる。
タワーディフェンス。
うん。
ディフェンスじゃないですよね。
そうですね。もうオフェンスになってますけどね。積極的にオフェンスしてるんだけど。テレビと、なんかゲームとのシームレスな切り替えっていうのが、まあよくできてますよね。全然こう、YouTube 見ながら一瞬にしてゲームに切り替えて、またなんかフルに戻るみたいなことが、ものすごいこうシームレスにできるので、恐るべしですよ、本当。予想通り恐るべしだなと。
ああ、でもね、これ音声認識あるじゃないですか。
はい。
そこでブラウザ検索とかできるといいかなと思うんだけど。
そう。で、このね、うん、それも言いたかったんです。この音声認識が素晴らしい。
うん、
何が素晴らしいかって、このリモコンに音声認識のボタンとマイクをつけてるのが素晴らしいと思います。
うん、
これ、このリモコンは、だと本当にテレビ見る横で手元に置いてるじゃないですか。うん、
はいはい
はいはい、で、何か調べたいものがあった時に、すぐこのリモコンを握って、この音声マイクボタンを押している間に話すと、その押してる間だけマイクが有効になるので、そこで、なんか、24とか言ってすぐ話すと、もうすぐ一発で検索できるんですよ。
あ、押してる間に認識するのね。
そう。
うん、
だから、ものすごい便利。あんまりだから、その、本体のブラウズ機能とか頑張ってても、所詮もうビデオなんて見つけられないじゃないですか。 でも、検索からすぐスタートレックもありました、ちゃんと。
おう。
そう、これで見れます、ついにっていう感じなんですけど、スタートレックもあるし、まあそういうのすぐ検索できるし、で、偉いのは、アマゾンのプライムのコンテンツだけじゃなくて、フルとかのコンテンツも見つけてくれるので、なんか検索して引っかかって、そのコンテンツがアマゾンプライムになくても、これはフルにありますよみたいなのがちゃんと画面に教えてくれるので。
本来こうあるべきであった Apple TV かもしれないですね。
もうこれが出ちゃったんで、これが多分、標準っていうか基準になっちゃうじゃないですか。はい、処理のパフォーマンスにしても、画面のスクリーンにしても、UI にしても、もうこれが標準になっちゃうと、結構みんな敷居が上がると思いますよ。
うん、
作ってる人たちは、うん。なんか今までのテレビだから、なんかしょぼい UI でもいいやとか、ちょっとぐらい使いにくくてもリモコンだからしょうがないよねっていう風に、なんかもうある意味、自己言い訳をしていたような、
うんうんうんうん、
あの、デバイスは全部もう消されていくんじゃないかなと思っていて。まあ、アマゾン恐るべしですね。ちなみに、
はい、
なんか次回予告的な感じになりますが、その前回、もう一個、アマゾンが、アマゾンダッシュって、
はい、
はい、はい、はい、はい、
買い物できる。これとは全然別で、はいはい、アマゾンフレッシュで、食べ物、生鮮食品を注文できるっていうデバイスも発表したんですけど、
はい。
それが先ほど届きました。
お、すごい。
そう。
じゃあこれから、スキャンしまくりですね。
はい、そうですね。それの、そう、それのネタは次回にぜひ。なんかそれはもううちの奥さんがすげえ食いついて、あんまりそういうの全く興味ない人が、
うん、
食いついてて、で、なんかうまいなと思ったら、そのカタログが入ってくるんですよ。本体、リモコンのその懐中電灯みたいなリモコンが入ってる箱と一緒に、
はい、
まあ、こういう商品が買えますよっていうカタログが。
紙のカタログが。
紙のカタログが来るんです。で、そこにバーコードが入ってあって、
はい、
もうそれスキャンで買えるんだけど、
日セミみたいなやつが。
そう、だけどそのカタログの、まあ、紙の質とか、そのデザインとかも、
うんうん、
ちょっとやっぱり目を引くっていうか、
うん、
なんかこじゃれてクオリティが高いし、で、どうも、まあ僕にはあまりよくわかんないんだけど、中の製品、商品見てても、かなりその、いいものが売ってるって言っていたので、なんかすごいそのカタログに食いついて見てたから、あ、そうなんだと思って、普通いつも捨てちゃうんだけど。
アマゾンのカタログってなかなかね、ないですよね。
うん、そうですよね。
うん。
欲しい。
初めて聞いた。
なので、そう。カタログ開封レポートしなきゃいけないから。日本には全くベクトルが違う。オキラスリフト、なぜ日本出荷優先に、創業者が語った日本やばいの理由。
ユニティという、3D グラフィックスゲームとかの開発環境の、イベントで、ユナイトっていうのが日本で開かれたんですね。うん、
はいはい。
で、そこの、そのユナイトジャパン2014というのに、オキュラス VR の CEO で創業者であるパルマーさん、
うん、
が来て、それをその日本のオキュラスリフト開発者たちが囲んで、いろいろ盛り上げていったという。
うん。
それに関する記事ですね。で、このパルマーさんが、すごい日本オタクで、ソードアートオンラインっていう、ラノベのシリーズの大ファンで。
うん、まさにオキュラスの世界観。
うん。で、初音ミクの大ファンでもあって、T シャツ着てたりとか。
GDC で初めてオキュラス試しに行った時に、うん、僕全然パルマーさんを知らなくて、
うん、
で、なんかオキュラスのブースで、どこ行って並んだら試せるのみたいなことを聞いた。時に対応してくれたのこの人だったと思うんだけど、
うん、すげえ
なんかこの顔見覚えがあるなと思ってなんか妙に
いい
そうそう妙に親切になんか教えてくれたんですよ、うん、こっちの列は1時間待つけどあっちの列は15分ぐらいで行けるよみたいなのを
あすごい言ってましたね
はいはいはいすごい親切に教えてくれたの、この兄ちゃんじゃねえかっていう
、
ことにこの記事を見て気づいて、アルバイトのお兄さんだと思って、どっち行けばいいのみたいな感じで。
あ、で、これで面白かったのは、その日本になぜ優先出荷するかっていう理由として、で、うん、日本からその DK1、その開発キットをオーダーした人のほとんどが、ちゃんと自分でプログラムを書いてるっていう。で、他の国からの、その、申し込んだ人は、そのデモとかをダウンロードして自分がプレイするだけなんだけど、うん、日本の人たちは、自分のオリジナルのプログラムを作って、しかもそれがかなり斜め上の方向に行ったものばっかりで。で、こう下の方の写真ではありますけど、これミクミクソイネっていう、
はい。
オキュラスリフトを装着して、こう横を見ると、そこ、隣で、すやすや、ミクが眠っているとか、
うん。
そういうものですよね。
ミクミクソイネをこう、アルファベットで書くと、なんかちょっとかっこいい感じに見える。
ソイネってなんかフランス語みたいでかっこいい。
ねえ、なんか
フランス語だとソワネですよね。
そうそうそう。
この乗馬っていうやつ。そうそう、パナソニックの乗馬ダイエットのやつを連動させて、もうまさに乗馬してるような体験をできるという。
ソイネは、女の子向けはないんですかね？
あ、あります。
お！
女の子向けに、男性の、ボーカロイドキャラクターでカイトっていうのがいるんですけれども、カイトとか、あと、タイガー&バニーっていうアニメがあって、それの、
はいはい、
登場人物を、とソイネができるようなものを作ったりしてる人がいますね。
The Ultimate Guide to Solving iOS Battery Drain っていうネタと、もう一個、Retina MacBook Pro Maximizing Battery Life with GFX Card Status って一個、目が、その iOS のバッテリーをどうやって伸ばそうかっていうやつで、なんかジーニアスバーに2年ぐらい働いてた人が見出した tips 集みたいな感じ。そう。だからなんかいろいろそれなりに信憑性があるみたいなことを書いていて、まぁ、あ、ちょっと具体的な内容はちょっと英文なんですけど、まぁ、あ、本文を見てもらう方がいいとは思うんですけど、まあ、いくつか、ポイントを要約すると、まあ、ステップ1は、まあ、そんなにね、目新しい情報はないんだけど、その、ロケーション情報と、バックグラウンドで動かすアプリ、iOS だとバックグラウンドアプリがあるじゃないですか、バックグラウンドリフレッシュアプリが、あ、リフレッシュ機能があるんですけど、Facebook に関してはこれをオフレと。なんか Facebook のアプリが妙に、バックグラウンドで動いて、位置情報を取るの、位置情報を妙に取りすぎるのと、バックグラウンドで動くまくるので、バッテリーをかなりドレインしてる。
なるほど。
うん。
今やります。
と言っていて、実際にこの人は X コードでデバッグして、アクティビティモニター見てたら、
うん、
なんか Facebook だけ妙に、裏での動くのが、でかかった。ので、間違いないだろうみたいなことを言ってて。確かに、で、逆に言うと、そんなに Facebook バックグラウンドで動かなくてもいいんじゃないかなと僕は思っていて、結構頻繁に開くじゃないですか、自分で。
はい。
確かに。
うん。あと、メッセンジャーが切り離されたじゃないですか。
うん。
だからメッセンジャーはもちろんこうバックグラウンドでノーティフィケーションとかしてほしいけど、Facebook 本体自体はなんか自分で能動的に見に行くから。
確かに。
うん。なんか、で、まあ、そんなにフォースクエアとかでチェックインしてるから、あんまり Facebook でチェックインする位置情報も、なんかそんなに活用してないなと思ったので、僕は早速これはやりました。
うん。
まあでもなんか効きそうな気がしますよね、これ一番。
うん。これは設定でやればいいのかな？
そうですね、全部、セッティングスの中ですね。アプリの設定ではなくて、iPhone の設定の中で、設定を切り替えるっていうのをやるっていう感じです。で、まあ、それが1個目で、まあ、次も、まあ、基本的には、不要なバックグラウンドリフレッシュアプリは、ディセーブルにしろっていう、まあ、これはまあ、当たり前というか、あれですね。で、あと、マルチタスクでアプリを終了するのはあんまり意味ないよって書いてあったんだっけな、確か。 あと、あ、そう、メールのプッシュも、試しに外してみて、もしバッテリーに影響が大きくありそうだったら、外してみた方がいいよっていう話をしていて、メールも僕同じで、そんなにプッシュでガンガンメール見たくないから、むしろ15分おきぐらいにマニュアルで読みに行く、フェッチするようにしてるんですけど、なんかやっぱりプッシュにしてると、バッテリーを結構消費するケースがあるので、うん、あんまりバッテリー消費したくなかったらもうこれもマニュアルでフェッチしちゃった方がいいんじゃないのっていう話ですね。
まあプッシュできてもいいことないですよね。
まあそうですよね。そんなにメール見たくないですよね。あと、このステップ6が僕すごい感銘を受けて、実践してるんですけど、バッテリーのパーセンテージ、バッテリーってこう、バッテリー残量何パーセントって出せるようにセッティングできるじゃないですか。
はい、はい、はい。
これをオフにしようっていう。これはなんか、なんかライフハック的なというか、具体的にバッテリーがこれで伸びるわけではないと思うんですけど、もうなんかこれオンにしてると、もう頻繁にバッテリー何パーセントかチェックするために、こう、チラチラ iPhone 開いたりとかして、なんかそればっか気にして、余計にそれバッテリー減らしちゃうんじゃないのみたいな。
なるほど。確かにライフハック的な。
そうそうそう。だからもういっそそれは気にするなと。で、そのためにはもうパーセンテージオフにする。これ確かに僕、これを全く同じことを MacBook でも今やってみてるんですけど、もうある程度バッテリーの持ちが良くなってきて、気にしないでもほぼ良くなってきてるんだから、あんまりこの数字ばっか気にしてると、なんか MacBook でもそうじゃないですか。1日、もうレティナ MacBook とか、だいたい僕の生活では絶対バッテリーは外で1日持つんですけど、もうパーセンテージばっか気にしちゃって、もう、なんか 70% ぐらいになったら AC って探しちゃうんですよね。だから、あんまりこの情報が逆に見えないぐらいで気づかないぐらいにしといた方が、精神安定上もいいのかなと、いう、この主張に非常に感銘を受けました。うん、まあそのくらいですね。あとはそれでもダメならアップストア行ってバッテリーが、下手ってないか見てもらえとか、エアプレイモードに最悪しとけとか、電波が弱いところではエアプレイモードにしといた方がいいよとか。まあ、そこら辺は一般的なネタですけど、まあ、なんせ Facebook で、Facebook をオフるのと、あとメールをプッシュにするのをやめるのと、あと、まあ、パーセンテージ表示をオフにするあたりは、ちょっと面白いなと思ったので、まあ、MacBook の場合のバッテリーを伸ばす Tips なんですけど、MacBook Pro で、外付けと言っちゃいけない、独立 GPU が付いてる機種あるじゃないですか。
はい、
内蔵 GPU と独立 GPU が両方付いてるタイプ。で、僕の MacBook Pro とかもそうなんですけど、そのタイプのやつって一番初期に初めてこの内蔵と外付けが、22個 GPU が搭載された MacBook Pro が出た時って、システム環境設定の中で内蔵だけにするみたいな設定があったんですけど、なんかシステムが賢くなって、もうそこはインテグ自分で自動でやるからっていうことで、まあ Apple らしいですけど、マニュアルでその自分が、ユーザーが意図的に GPU をスイッチするみたいな機能はなくなったんですね。結構早い段階から。だけど、それやっちゃうと結構、勝手に、こう、バッテリーが切り替わっ、ハイエンドの GPU に切り替わって、で、ハイエンドの GPU になると、ものすごい勢いでバッテリーが減っていくので、このアプリ、GFX カードステータスっていう、ステータスバーに常駐するアプリを使うと、それをこう、抑制できる。ですね。だから、モバイルで使ってる時とかは、もう意図的に、がっつり内蔵 GPU だけに切り替えちゃう、固定しちゃうと、かなりバッテリーが持つよと。いう話で。まあ、だからもういっそ外付けじゃなくて内蔵 GPU だけの MacBook Pro 買うみたいなのも、なんか 手ではあるんですよね。バッテリーのためには。結構ね、その、Google Chrome とか、あと最近僕、メインでスレープニール使ってるんですけど、
うん、
なんかブラウザ立ち上げるだけでも、GPU が、切り替わっちゃうんですよね。そうするとブラウザーってもう常時立ち上げてるようなアプリだから、基本的に常に GPU が分回る感じになっちゃって、それだけでバッテリーが結構減っていったりとか、あと、まあ、アプリによっては気づかないんですけど、そうそう、このステータスバーのアプリ入れておくのはいいのは、仮に、固定してる必要はなくても、今どっち側の GPU が使ってるのかっていうのがステータスバーで一瞬でわかるんですね。
うん、
そうすると、意外と驚くべきアプリが GPU を切り替えてたりするんですよ。で、なんか、そう、それを見て知ったのは、まあ本当アプリがね、ちゃんとこう対応してないとバグ的に切り替えちゃう場合もあって、なんか、たまに ATOC とかも GPU 切り替える時があるんですよ。
ああ、前言ってましたよね。
そうそうそう。ATOC とか、あと、さっきのクリエイティブクラウドのアップデータとかが GPU を切り替えて、
うん、
で、切り替えたまま戻し忘れるっていう問題があったりとかして、そうすると、なんか気づかないうちに、外で使ってて、アップデータが反応して、なんか一時的に GPU が切り替わったと思いきや、そのままずっと GPU 分回ってたみたいなことが結構あるので、うん、多分すごい確率で、もう再起動するまでずっと GPU が、独立側に切り替わってる人とかいると思うんですよね。
うん、
だからもうこれはもうシステムで必須で、システム標準で入れてほしい機能だと思うんですけど。
てか元に戻せってことですよね。
そうですね。っていう感じなんで、これを入れておくと非常に良いです。おすすめ。という、生活ネタ、生活が豊かに便利になるネタを入れてみました。
はい。
以上です。
ちょっと前の記事なんですけれども、
はい、
ワイヤードに開く PC バッグが登場。そして、サム・フルカワさんからも絶賛のお言葉と。これは、この開く PC バッグを開発、企画された、石谷正樹さんのブログなんですけれども、
はい。
まあ、この開く PC バグっていうのは、アブラサスという会社が販売してるんですけども、これがエヴァノートでも売ってて、
うん、
で、そのエヴァノート、これすごい品切れ状態で、正規ルートだと5月まで手に入らないんですけれども、
うん、
エヴァノートでも売ってるんで、それがたまたま在庫ができた時に僕はこれを買ったんですね。
うん、
で、実際に使ってみて、で、大体ほぼそれと同時期に、このワイヤードでのレビューも、レビュー動画が上がったと。
うん。
で、ワイヤードのその動画を見ると、まあこんなにすげえんだぜっていうのがわかるような、すごい取り上げられ方をしてて。
うん。
他のメッセンジャーバッグと比較して、うん、まあ自立するという、
うん、
に立てて おける、うん。中に物が入れた状態で、この、こうパカンと開いて物を取り出したり、で、いろんな仕切りを使って、草物が入るぜ、みたいな。そういうものなんですけども、実際僕使ってみて、すごいと思ったのは、実はここの部分では全然なくて、
うん、
それを、実際に肩に背負ってみた時の印象がもう全然違うんですよ。
うん、
で、僕これまで、リュックサックとか、そのバックパックとか、あとメッセンジャーバッグとか、いろいろ使ってきたんですけれども、それと、一番違うポイントっていうのが、タスキ掛けにして、こう背中に置いたときに、すごい固定されるんですよね。しっかりと。一本のその肩紐だけで、背中にやったときに、ここからほぼ動かない。
それはなんか特殊な仕組みがあるんですか？
メッセンジャーバグだと、それをさらに固定するために、もう一本横に通す紐っていうか、
うん、
ラッチがあって、それでカチンと固定するんですけれども、うん、それなしで、ほぼ背中に固定されるんですよ。それが、バランスだけで、多分すごい背中にフィットするような重さのバランス、ポイントをしっかり設計されてて、で、背中に多分フィットするような感じの、構造体になってるんですよね。背中にひょいっとやるだけで、 固定されるから、多分その状態で、うん、自転車にも乗れるし、
うん、
で歩いてて、こう左右にずれることがないんですよ。
それすごいですね、
うん。肩に入った時のバランスがすごくいいんで、
うん、
両肩がすごい解放された感がある。
おー。そこまで違います、う
ん。メッセンジャーバグってすごいガチガチに肩の部分を固めるんで、
うん、
両手を自由に動かせないんですよね。
うん、
多分手を上げたりとか、その、あの、脇が痒いなと思って、ちょっと持ち上げるっていうのもなかなかできないし、
うん、
で、バックパックだとさらにそれができないじゃないですか。
うん、
でもこれは両手をこう自由に上げ下げできる。で、前後にこう、歩くときの自然な感じで、動かすこともできるし、
うん
と。日本で通勤電車に乗ってると、
うん、
バックパックを持ってる人は、あの、前の方に抱えてくださいっていうアナウンスが出るのって知ってます。う
ん、はいはい。
へぇ、そうなんだ。
あの、他の方のご迷惑になるんで、
はいはいはい。
背中がこう突き出てると、あの、うん、他の人がぶち当たって、あの、迷惑しますよ。多分いろいろトラブルがあったんだと思うんですけれども。
まあ、こっちでもそのトラブルは多発してるっていうか、僕もどちらかというとバックパック背負ってる側なので、迷惑かけてるなといつも思うんですけど。うんうん、
で、バックパックかけてると、その、混んでるからといって、いきなりこう前に抱えるってできないじゃないですか。
うん。
確かに。
でもこれだと、あの、それをそのままスルッと前の方に持っていくことができるんです。まあ余計なトラブルもないし、
うん、
すごい自然に物の移動ができるんで、素晴らしいなと思って。
素晴らしい。
うん。多分これだけで買いかなと。
へぇそう、背中に回した時に動かないっていうのはあんまり聞いてないというか、多分みんな使ってる人は気づかずに実感してたんだけど、
うん、
そこはすごい聞いていてでかいポイントだなと思いましたけど。
うんうんうん、
あのメッセンジャーバッグとそのバックパックの、いいところを取ったっていうふうにだけ書いてあるんですよ。で、そこはあのちゃんと説明してくれてないんだけども、あの両方を経験した人で、あのこの開く PC バッグを使うと多分それがわかる。
なるほど、
うん。
まあ石谷さんとか僕とかもよく昔から一緒にカバン買いに行ったりとかしてて、したら気づいたらカバンを自分で作って、石谷さんも物足りなくてついに自分で作り始めたって感じなんですけど。そう、なんでいろいろ試してるんですけど、最近、なんかまあ行ったり来たりしてるんですけど、最近メッセンジャーバッグからやっぱりバックパックに僕は変わって、
うん、
一つはやっぱり MacBook Pro 15インチになってこう重さが増えてしまって、片側の肩だけにかけるタイプは、う
ん、
そう、肩のバランスが悪いっていうか、そうそうそう、うん、あの、すごい疲れるんですよね、
うん。
それもある程度解消されるって感じなんですかね、バランスで。
うん。これまで iPad しか入れてなかったんだけれども、
うん、
で、それに、で、今回 MacBook Air も入れるようになったんだけど、
はい、
このバッグにしたら、その重さがそれほど変わらないんですよ。
うん、
体感的な、
うん。
だからだいぶ軽く感じるような重量感、バランスポイントなのかなと。
うん、まあそうですよね。この本体が一番体に近いところにあって、
うん
で、多分それが動かずにぴったり背中にくっついてれば、かなり、その、体感重量を稼げますよね。う
ん、あと、ベルトの感触がかなりフィットするんで、
うん、
まあ、そこもいいのかな。左右、どっちでも、あの、肩掛けできるんで、片方が疲れたら逆側にっていうのもできるし、
うん、
その意味でも、いいんじゃないかな。
確かにさ、斜め掛けのメッセンジャーバッグだとある程度片方が、に、こう、向きがあるようなやつもありますよね。
うん、片方だけなんですよね。その、もう一つの、あの、サイドのところで、固定するんで。両方開きっていうのはないと思います。
そうか。やっぱり欲しいな。
買いましょう。今週のバックスペースはいかがだったでしょうか。おかげさまで iTunes のポッドキャスト配信も好調です。ぜひ気に入ったら購読していただけると幸いです。番組中に紹介したネタのリンクは URL backspace.fm から参照してください。番組内容に関するフィードバックやリクエストなどもハッシュタグシャープ バックスペース FM にてお待ちしております。来週もお楽しみに。バックスペース.fm